SBS の日本語ポッドキャストです。
今日は先週に続きまして、長野県安曇野市を拠点に活動されている重ね煮料理の研究家、栄養士、調理師でもある舎人美奈さんにご登場いただきます。先週お届けしましたインタビューの後編となります。インタビューの前編では、舎人さんが重ね煮に取り組むようになったきっかけなどを伺いました。今日お届けするインタビューの後編では、重ね煮に対する外国人の反応や、舎人さんが計画していることなど今後の抱負を聞きました。
逆にですね、フランスでも講座をされていますけれども、日本人以外の方の反応というのは重ね煮に対するいかがでしょうか。
ストレートですね。はい、日本人はみんなお行儀がいいと言いますか、まず頭で理解をする、そして食べる、これは体にいいか悪いかという判断をする、そしてこういう作り方で調味料もこんなに使わずこれだけの味ができるのでいいであろうっていうところから入られるんですけども、理屈抜きで入られるのが外国の方ですよね。私が日本語しか喋れませんので、説明ができないというのがまずありますけれども、それでも野菜の炊いただけのものを黙ってふっと突き出しても召し上がった方は何かが違うとか、体の中が温かくなるとか、深い眠りにつけたとか、人によってはこうアイデアが降りてきたとか、っていうことを、その自分の感覚、これを食べて自分の体がどう感じたかによって自分の食べるものをチョイスする。でそのチョイスの仕方が、この私にふさわしい食べ物は自分で選ぶというスタンスなので、日本のように例えば雑誌にね、これは悪く言ってるわけじゃないですけれども、これがいいよとか、このサプリがいいよって書いてると、みんなそれに、わあそうなんだとか、テレビのコマーシャルもそうですが、それに動かされちゃう。確かにほとんどの人にはそれは実際有効であるとは思うんですが、100人いたら100人に有効なわけではない。もしかしたら5人は合わないかもしれない。その合わないかもしれないし、合うかもしれないところを日本人は情報で行く。でも海外の人は感覚で行く。でよく思うのは、日本人は食材を選ぶ前は非常にこう神経質な方が多いです。例えば農薬がかかってるかかかってないかに対して。でもそれを食べた後、自分の体が、じゃあ農薬ついてた野菜で重ねにして重ね食べたら体がどう感じたのか、農薬をついてない野菜で重ねを作ったら自分の体はどう感じたのかっていうところまでは見ない方がほとんどです。でも海外の方はそれ理屈抜きですよね。自分の体にふさわしいかふさわしくないかは自分の感覚でわかるので、そういうのはいらない、知識はいらないっていう選び方をされるっていうのは、私一番驚きましたね。はい。
重ね煮を、教えたりする最初の頃と比べて、最近 2,3 年間で随分その重ね煮という言葉が広まっているというようなことをおっしゃってましたけれども、それはなぜだと思いますか。何かこう受け取る側、生徒さんや一般の方に何か変化が生じているんでしょうか。
私はお伝えするという立場にいますけれども、受け取る側の方の意識が変わったんだと思ってます。でそれは私の中では3月のね、震災がきっかけだったと思います。いつ死ぬのかわからないっていう、誰しもが多分危機感を感じた。日本って安全なのであんまり海外ほど危機感を感じず、結構のんびり生活をさせていただいている中で、その地震があるとかね、そういう中で自分だっていつどうなるのかわからないっていう危機感を感じた時に、それは私やりたくない仕事やってる場合じゃないとか、結婚したとか逆に離婚したとか、いろんなことがありましたよね。その中でみんなの選択肢が変わってきたんだと思うんですね。でそういう意味では、自分が健康で夢を叶えるために生きられる体がどうしても必要。何かやりたいことがあっても体力がないとすぐ寝ちゃうとかでは実現ができないわけですよ。そのためには健康な体と、パパって物事をこう的確に判断できる、 A か B かって言われて、なんか分かったけど B って言えるような感覚って結構必要になってきた時に、自分の感覚が研ぎ澄まされる食べ物と鈍っちゃう食べ物があると私は思うんですけど、人それぞれにね。それのことに気がついて、重ねにって、なんかちょっとその、自分を助けてくれる種類の食べ物って、 なんか感じるんだよねっていう方が増えてきたような感じがします。で、あと世の中が特に日本は蒸し煮とかですね、シンプルなこととか、あと何かを加えすぎることとか、あとは添加物が多すぎるものは極力避けたいというような意識が高まってきたっていうことの相乗効果が上がってきたところに、私うまいこと重ねにお伝えしてたんだと思います。
オーストラリアにちょっと話を絞りますけれども、はい、野菜や果物などこちらの食材と日本の食材で気づかれたこととかありますか？何か違うこととか、いいこと悪いことあると思うんですけれども、はい、
まず味が単純に違う。
それは
人参なんかもすごく分かりやすいですけれども、私は長野県の安曇野っていうところにいますので、今寒いんです、すごく寒いんです。で、今私の地元で手に入る人参って雪下人参で、人参を置いとくと凍ってしまうので、雪の中にこう保存しておいて、雪の中で人参が凍らないように頑張ろうということで甘みを増してくるような人参が手に入るんですが、その人参の甘みと、うん、オーストラリアの人参の甘みは、簡単に言うと両方甘いという言葉になりますけども、うん、甘さの種類が違う。両方優しいんです。優しいんだけど、言葉がうまく見つかりませんけど、まあ、オーストラリア大陸味と、私は結論を日本にはない味ですね。
そうすると使ってる食材が違うと、その結果といいますか、それに続く味も変わってくるということになりますでしょうか？それで苦労されたりとかしますか？
まず、まあ、今日なんか来てまだ2日目3日目ですので、多分自分がチューニングがまだ、まあ、空気いっぱい吸って、まあ、水飲んで、まず土地に体が馴染むとか、初めて来るキッチンに自分のこう体が馴染んでくるというように、まあ、まずいつも通り日本で作ってるのと同じものを新しい場所で作らせていただく。すると、あ、匂いが違うなとか、切った感じの包丁の入りが違うなとか、味が違うなっていうのを感じながら、多分帰る頃に最大料理が上手になってると思うんですけれども。うん、なんかだけど日本でやってることとほぼ変わらずして同じことができる。例えばお酢がないなと、日本のようなお酢がないなと思ったら、なんか酸っぱいフルーツがあるみたいなことで代用していくので、なんかこう同じ重ねというもののベースは変わりませんけれども、うん、その土地その土地あるものを使っていくと、やってることはそう変わらず、その土地に馴染んだ料理というものになっていく感じがしますね。
なるほど。はい、最後の質問なんですけれども、はい、2年後10年後、ちょっとまあ短期的な目標というのも変ですけれども、こういうふうになっていたいとか、こういうことをしていたいとか、何かありましたらお聞かせください。
そうですね、いつまでも美味しい人生を送りたいなっていうのがまず第一位なのと、まあ、こうやってね、海外に出させていただくチャンスをいただくようになってからは、もうどこでも行きたいというか、見たことないものを全部見たいし、食べたことないものは全部食べたいしという、まあ、欲がすごく強いので、それができるスタンスで、重ねにもちょっとこうやりながら行けたらいいなというので、まあ、旅する重ねにっていうふうに私名前をつけてるんですけど、自分も旅することで自分も成長させていただく。で、重ねにも、わ、こんな組み合わせができちゃったみたいな新しいレシピができる。で、それを持って日本に帰ると日本の人も喜んでくださる。で、またその経験をまた出たところで情報を出すと、また喜んでくださるっていうふうに、重ねにがこう私を導いてくれるんです、ちゃんと。はい、次ここ行きなさい、はい、とか言ってついていくと、こういう楽しいとこに来れる。で、そしてそういう情報を求めてくださっている方に出会える。なので、流れに乗るってすごく大事だと思っていて、いい流れにね、いい流れというか、心地のいい流れに乗りながら、まず自分自身を幸せに楽しく過ごさないと、やっぱり美味しくないご飯になっちゃうので、はい、そこだけは大事にしておけば、まあ、安曇野をベースにはしたいとは今のところは思ってますけども、別にシドニーベースもありじゃないみたいな、なんかノリになってくる自分もいる。 うん、あと今日本でせっせと自転車に乗って自転車の後ろに鍋とガスコンロを積んで去年は2週間自転車の旅を北海道でするとかしながら料理しながらそのキャンプしながらなんていうの非日常をするといいこと思いつくんですよね、はい、そうすると新しい発想が出てくるのでその料理はこうでなければいけないというところから自分も外してみたいしだけど大事な伝統のところも守っていきたいしっていう中で自分のスタイルができてうーんお鍋の中で野菜同士を調和したものを食べ続けたら私の人生そら調和してるからめっちゃハッピーな人になりましたって言ってまあ75ぐらいで死ねたらいいなと思ってますそしたら今私実験中で重ね煮を一生懸命作って食べ続けた人は本当に幸せで調和した人生を送って死ねるのかという実験を今しておりますのでそうですですからこれ一生かけて したいなと思ってることなのでそれはまあ10年後と言わず死ぬまで一つの目標として場所を決めず軽やかな風に乗っていけたらいいなと思ってはいます。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。